木あきこと
虹組きららの
身も蓋もないと、
この番組は漫画家東村あきこが皆さんのお悩みに身も蓋もなくお答えする相談解決番組となっております。
よし、
ね、始まりました
始まりました
、頑張っていきましょう、
うん、
あっ、あこ先生、あの CM 知ってますか？最近気になってんですけど、
うん、
あのゲームアプリの、あ、大体乙女ゲームって知ってます？
わかるよ、うん、
ね、ギャルゲーの反対でね、うんうんうん、女の子がやる、男の子、
うん、だってうちのアシスタントがようバイトで絵描いてるもん。
あ、そうなんだ、うん、
お金ない時とか、
あれね、最近
ちらっとイケメンの絵描いてる、
そう、イケメンが出てくるんですけど、うん、テレビでちらっと CM 見たんですけど、
うん、
あの衝撃団の劇団員と恋しようって、
え、そんなのあったの？
誰がすかよ、
マジで。イケメンいないじゃん。
そう、一応、
うん、
なんか
架空じゃん。
架空なんですよね、
うん、
なんかビロードウェイっていう、
うんうん、
いっぱい劇団がある
街で、イケてる、うん、え、それさ、一、うん、人が衝撃団の劇団員じゃなくてみんながってこと？ありえない、うん、学園ものみたいに衝撃団がいっぱいあるビロードウェイの、
うん、で
世界で
そこで主役の子はなんかよくわかんないですけど、試合見てるだけだから、その劇団員と恋をする、恋に落ちるっていう、
なんかいいことあんの？劇団員と
恋に、私はそれ見ていろんなゲームがあったけど、もう、うん、ネタ切れなのっていうい
いことなさすぎるやろ。
衝撃団の劇団員ですよ。その劇団だったりしたからわかるけども、うんうん、なんでその貧乏くせえやつとどこでデートすんだよって思って、
すげえゲームが出たもんやな。
なんかちょっと想像するとこんなんかなって、うん、なんかアメンボ赤いな愛してるみたいなちょっとみたいな、発声練習真面目にしないとみたいなさ、
感じかなとか思いながら。そんないい脚本だったらさ評価するよ、そのゲーム結構いいよそれだったら
なんかそんな感じかなと
思う。でもまああるかもよ、そういうのもさ、もしかしたら
かもしれないですね。ちょっと気になるけど、うん、どうも衝撃団の人と恋に落ちたくないから、うん、
トラウマがね、
やってないけどね。
私も衝撃団トラウマひどいからさ、うん頭痛がしてきたわ今、その衝撃弾となんかみたいなやつ
打ち上げないでこう下で手つないだりしたりとかあるかもしれない、うんね、アプリでね、まあ、誰かやった人がいたらちょっとどんなんか教えてください、うん、どうなんかね、ちょっと
なんかヒロインでステージに引っ張り出されたりするんじゃない、うん、なんか
あ、お客さんなのかな、その主役の女の子って自分なんでしょうけどね、
が誰、あ、お客なのか、女優のあれもあるのか、
女優なのか、
あ、なるほどね、
うん、僕一流の劇
だ、ロミオとジュリエットをやって、うん、実際にステージ上で本当に キスみたいなのとかがあるんやろうか
あるかもしれないですね、
そんなんが売れるんやろうかね、すごい ね、
ですよね、だから誰かやった人がいたらちょっと教えてください、
うん、
今日ねお便りが一個届いてます、
はい
はい、前にね、お悩みを送っていただいた方ですね、ラジオネーム安市さん、
おおおおおお、
東村先生、東村プロの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
うち分かるこの子。
あ、本当ですか。
うん、この間、
うん、
秋田の、うん、秋田県の横手市で、うん、ちょっと真面目なトークショーやった時に、うん、来てくれてた人や。
うん、あ、じゃあありがとうございますね、うんうん、あ、そうなんだ、
うん、読んで読んで、うんうん、
私は25回放送において、
うん、
笑い上戸の性格を直したいと相談させていただきました、うん、安市と申します、うん、解決策としてフナッシーのハンカチを使えというお言葉をいただきまして
適当な答え、誰が出したのそんな適当な答え、
本当本当って、おーい、
ね、あきこでした。
またポーズしてるけどアンダーバのこと言えないじゃん、
アンダーバのこと言えない、
ベロ出してポーズして
る、ラジオなのにポーズしちゃって
そうそうそう、
アンダーバ菌が
脳
に蔓延してる。
安市さん、笑い上戸で会議場とかで笑ってしまうけれども、
うん、あ、その笑い上戸の解説とか会議でね、うんうん、
でそしてちょっとこわもてなんですね、多分大きくて、
うんうん、そうそうそうそうそう、
だから、
う
ん、なんか
ブスッとしても怖いからね、なんかでっかいね、プロレスラーほど、そのなんていうの、横にでっかくはないけど、うん、スラッとしてらっしゃるんだけど、うん、でっかくてやっぱ
がいい、
うん、うん、顔もはっきりしてて、
じゃあ
この間そのサインしたんだけどね、うん、横手で、うんうん、
なんかそのフナッシーのハンカチを使えば可愛く映るんじゃないみたいな、
うんうん、
その
適当な、ね、まあね、適当な答えですわ、
うん、かわいそうです安市さん、うん、早速フナッシーのハンカチを探しましたが、
ごめん、うん、
旬が過ぎていたためか、残念ながらフナッシーのハンカチを見つけることができませんでした。
マジか、ごめんね、うん、
しかし 同じくラジオを聞いていた東村先生のファンの仲間から代わりとしてリラックマのハンカチをいただくことができました。
素晴らしい仲間よ。協
力し合ってるな。
素晴らしい仲間よ、うん、
そして本日8月21日午前、
うんうんうん、
役員会議がありまして、うん、使ったのこれはチャンスだと思い、うん、早速リラックマのハンカチをこれ見よがしに机の上に置いてアピールをしてみました。
ほうほうほう。
そうしたところ前回心配させてしまった役員の方にも気づいてもらい、
うん、
可愛いハンカチ持ってるねと言っていただきました。いい、ね、
うんうん、
そこから話を広げ前回のしかめっ面についても誤解を解くことができました。
本当本当
よかった。
口の中の空気今全部出たわ。
ごほって言った。
本当なのかよ。
これも東村先生の身も蓋もないお言葉のおかげです。ありがとうございました。
いやー、まあ、本もいやありがよかったですよ。もし解決したのであれば
東のハンカチも継続して探していきますって書いてました。いいの探さんでいい、リラックマでいいって言って
る。お前、うん、リラックマでいいよ、うん、そのちょっと、うん、ミニオンズでもええわ。なちょっとしたキャラだったらこわもての人が持つと、うん、なんかギャップがあってどうしたのどうしたのってなるというね、うん、やつだから
何でもいいから可愛いのをね、
うん、そうそうそう、ギャップね、うん、いやよかったですわ。
よかったですね、うん、ありがとうございます、うん、お便りね。はい、じゃあお悩みいってみましょう、
はい、
ラジオネームヤシヤシさん38歳男性の方です。はい、あいこ先生、キララさん、スタッフの皆さん、こんばんは。スタッフ一人しかいない。
スタッフみてえな芸人の皆さんってことある、ね、うん、スタッフと同じような立場の芸人の皆さん、
ね、私は都内に住む38歳の独身男です。
うん、男性、うん、
ね、生き花の虎を読んで先生の作品にハマり、
ありがとう、
いいね、むさぼるようにいろんな作品を読んでる最近のファンです。
うんうんうん、
生き花の虎の本編も好きですが先生の注釈のところが一番面白くてハマりました。パンばっかり食ってるやつ、うん、私の悩み相談です。
あ、下のとこか、あの、
そうそうそう、パン、
うんうん、
パン美味しいよねとか言ってるやつ、
うんうんうん、
私の悩み相談です。私は LINE をやっていません。
うん、
ただ友達グループに LINE に入れとうるさく言われます。
うん、
私は入りたくありません。
うん、
理由は1、うん、既読がつき自分の行動を監視されたり監視しているようで神経質になりそうで嫌だ。2、大して仲良くない人たちとも交流しないといけなくなりそうで嫌だ。ね、うん、3、人との接し方が雑になりそうで嫌だ。
うん、
4、なんか嫌だ。4いる。ざっと上げてこんな感じです、
うんうん、
確かに周りの人に迷惑をかけているような気がして申し訳ない気持ちにもなります。おとなしく LINE をやるべきなんでしょうか、もしくはいい言い訳を教えてくださいということです。
どう思う、どう思う。
私は、
うん、LINE 大好きっ子のキララちゃん、どう思う。
いや便利だからですよ、気軽だし電話だとめんどくさいけど、
うん、
ライングループラインで
分かった。じゃあ私も LINE 大好きですよ。
うんうん、ええー、そうなんですか。
私 LINE 大好きです。 LINE という、
うん、
LINE とかカカオとか、うん、こういうのよう開発してくれたなと思ってますよ。
確
かにね、うん、ただ私はメインは仕事で使ってますんで、うんうん、そういう友達とキャイキャイっていうよりも仕事でめっちゃ便利だなと思って使ってるけど、
うんうんうん、
まあ、友達とのキャイキャイ系でなんか不具合が生じるかって言ったらやっぱ生じるよね。
うん、うん、生じますね、うん、これやっぱり
なんさ、なんで既読スルーしてんですかみたいなのはよく私ももらうし、うん、
これは
読んでないでしょみたいなのもあるし、あと面倒かったりとかもするし、
なんかいっぱいのグループに入っちゃうと
あ
ーガーってきて、ね、わーもう10連10連がーとかある
のがある。あの通知オフに、うん、でだからつって通知オフにしてるとさ、
うん、
大事なの見逃してたりとかして、大変っちゃ大変なんだよね、
難しいところなんですよ。シェイさんのね気持ちも分かるは分かるんですよね、
うん、
これはどうですかね、 LINE をやるべきか言い訳か、うん、どっちでも。ヤシヤさん、
やらんわけにいかんじゃろう。
長老、長老
やるしかないよ。
あなたは、うん、あなたは長老。
何の話をみんなでしておるのかな。
ライン長老のお出ましだ。
やるしかないじゃろう、もう。やるしかないんだよ。やりたくないよみんな。
いや、 やりたいんでしょ。
やりたい、
うん、やりたいじゃん。
でもやりたくなくてもやってる人も多そうよ、うん、周り見てると。
加古先生からヤシヤシさんに、うん、LINE はこういうとこがいいんだよってことをちょっと教えてあげたらどうですか。
うん
うん、
あのね、社会学という学問があって、 社会学の本を読んだんですけど、うん、それによればね、うん、どんどん人の考え方とか価値観っていうのは数年単位で恐ろしくどんどん変わっていって、うん、その流れにね俺は乗らないぞとこう踏ん張ってね、
うんうん、
でもねあんまり意味がないらしい。それはやっぱ流れに乗ってって巻き込まれていかないとダメらしい。もっと言うと、
うん、
いや昔は LINE なんかなかったんだからとか、うん、昔はガラケーでメールで連絡してたんだからって、うん、昔はこうだったんだからっていうのって、
うん、
社会学的に全く意味がないんだって、うん、私その本を読んで感銘を受けて、要するに例えば私がとかキララちゃんとかがさ、うん、若い子がなんだろうな、まあボーリングとか全然行かない、あボーリング行かないですとか言われたら、うん、昔私たちが高校生の時なんか毎週ボーリング行ってたよねとか言っちゃうじゃん、
うん、
そういうのって全く意味がないんだって人類において。
まあ、確かに、
うん、過去おじさんが言うやろ、うん、俺らが昔の時はもうテレビなんかなくて紙芝居しかなくて公園に来る紙芝居を見とった
ん
や、
うん、
全く意味がない何の意味もないんだって。昔を
そうや
って1ミリも意味がないっていうのが社会学っていう学問の考え方。
厳しいね社会学。
意味がない。
意味はない。
うん意味はない。だから意味はないことはもうしない
って決めて。懐かしいねとか
懐かしい意味ない。社会学的に意味ない。だからもう身を任せていくしかない流行に。社会学っていうのはあの意地を張って、要するに意味がないというかいいことが別にないってこと。いいことがない。昔を基準にして押し切ろうとしても押し切れないし、まずいいことがない。
なるほど。
乗っていくしかない。
ゲーム仲間とかに、あの昔のやっぱ昭和のゲームはいいねって言われたら、いや今のゲームの方がすごいよ、やっぱりね、VR とかもすごいし、もう映画見たよと思います
ね。昔が今に勝つことっていうのは社会学的にやっぱない。それは動いていっちゃってるから、時間が一方、一方、一方向にね。
あと万が一あったとしてもちょっと昔だから懐かしくて綺麗な思い出になっちゃってるところもありますよね。
なるほどね。
そういうのもあるかもね。
メールの時さ、一斉メールとか不便だったよね、花見するのにさ、
うん、でも
誰が来る誰が昆虫ってさ、メールで大変だったじゃん。めんどくさかった、
ね、
あとメール送り忘れて、俺花見聞いてないんですけどみたいな、え送ってなかったっけみたいな、いやアドレス変わったんです、アドレス変わってたっけみたいな、あれみたいな、
あったあったそれ、ね、
よくトラブルが多かったですよ。
一斉メールみたいな、
一斉メールのあの頃は、うん、LINE になってからさ、そういうトラブルって皆無になったよね。
ない、
う
ん、ないですよ。だって
LINE になってからさ、旅行もしやすくなったしさ、みん団体でさ、
うん、待ち合わせとかね、うん、簡単だし、もうなんかパッて上げられますもんね、画像だって、
うん、スムーズになったよ、いろんなことが、うん、そうなんだよ。だからやっぱいい面も多いんですよ。だから多数決でいい面が多いからみんな普及してるわけで、
うん、この人との接し方が雑になりそうで嫌だっていうのは、
あのね、でもね、そんなことないですよ。
いいですか。
大丈夫大丈夫。
そうです。
やってみよう、
うん、やってみよう。
やっぱおとなしく LINE をやるしかもうない、うん、時代時代。
なるほどね。
だって最初携帯だってみんな持ちたがんなかったんだから。私さ、20代の時にさ、あのカメラ付き携帯出た時に爆笑してたからね、こんなのさ持つやつがさ増えるわけがないっつって大爆笑してたんだから
めっちゃ自撮り
カメラで撮りゃいいじゃんっつってなんで携帯で写真撮んねんアホかっつってもうひっくり返って笑ってたけど、今やですよ、今やさ
自撮り棒まで買っちゃった。
もう自撮り棒までさ駆使しちゃってさ、そういうもんなんですよ。
なるほどね。
流れていくんです、
う
ん、
じゃあお言葉文明っつうのは、いきましょうかね、うん、はい、身も蓋もないお言葉、うん、お願いします。
よっ、
LINE ID は私が考えてあげますからやりましょう、
ね、いいですね、うん、それ
LINE ID 考えてあげますよ。
これはいいんじゃないですか、うん、じゃあ吉谷さんね、うん、これでぜひ LINE ね、
うん、
よかったらやってみてください、うん、さあ次のお便りですね。ラジオネームのいちごさん、
はい、
40代女性の方です。あきこ先生、きららさん、東村プロの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
残暑厳しい中にも秋の気配を感じる今日この頃ですが、体調など崩されてませんか？ 明子先生は料理が得意だそうです
ね。すごいなんか大人な書き出し、
ね、お忙しい中でも美しく華麗にちゃっちゃと料理をされてるんだろうなと勝手に妄想しております。
私は料理めっちゃするからね、うん、
ですね、
うん、
今も豆炊いてますもん
ね。今も豆炊いちゃってるから、うん、
私は最近あ圧力鍋に凝っています。
お、ね、圧力鍋を語らせたら、うん、漫画界で私より圧力鍋語れる人いないんじゃないかな。
もうちょっと待ってもらいます。あと4行ぐらい、う
ん、私も朝日系金属の回し物かってぐらいに、ね、語るから
ちょっと待ってくださいね。帰宅して
米シュシュシュッとなったら弱火、うん、ちょっと待って、知ってる朝日系金属の野いちごさんの
野いちごさんの後にね、うん、帰宅して米を炊いていないという時でも加圧1分であっという間にお米が炊けてとても便利です、うん、野いちごさんもこう、うん、助長してるの、うん、しかし困ったことに、
うん、
米を炊いている間は圧力鍋が使えません。
そうなのよ、ねう
ん、帰りが遅く時間がない時、疲れて気力がない時でも、うん、簡単に作れて見栄えがするおかずのレシピを教えてくださいと、うん、いうことです。
え、そんなの2000ぐらいあるけどどれ教えればいいのか分かんない2000レシピぐらいあるけど何教えればいいか分かんないな。
1861、
疲れて気力がなくて時間がなくても簡単に作れて、うん
うん、見栄えがする。圧力鍋使わないやつですよね。
圧力鍋は米で使ってるからっていうね、
うんうん、何位ぐらいのやつを教えても2000もある。
2000もっとあるかもしんないよ。
その中でも
2004ぐらいあるかもしれない
よ。なんで4ぐらい増えて
る。ありがとうございます。突っ込んでいただいてありがとうございます。何がいいかな。簡単に作れて見栄えがするおかずのレシピね、
うん、なんかこう結婚されてるか分かんないですけど、うん、なんか、ね、
はい、じゃあもう、じゃあ私が一番結構人気のアシスタントとかに人気のやついきますね、
うんうん、
豚バラの薄切りの肉どっかでもっとるじゃろうが、
うん、
ウッドランスーパーあるんけ
い。
おら
なんで
ウッドランスーパーあるんじゃ出てこいや。
急にここでなんで、うん、仲間割れ、
テンション上がっちゃって得意分で前あのマイバスケットだろうが、うん、100均ローソンだろうが、うん、薄いさ、いわゆるさ、なんていうの、焼く用の炒め用とか焼きそばとかに入れる薄い方がいいですね。薄いさ、スライスして瓦みたいになってるやつあんじゃん、
あれね、はいはい、細切れとかじゃなくて、
細切れじゃなくて1枚のなんていうの、
いっぱい
入ってる、ね、畳んであるようなさ、
畳んであるある
やつあんじゃん。
ベーコンみたいなの感じ。
そうそう、ベーコンみたいにこう、うん、トレーに入ってるやつあるじゃん。あれを、
うん、
あれをね、あなたどうやってあれ料理しますか。そのままどうせ野菜炒めか流れて焼くんでしょ。バカかって。
なんで
どうやってすんの、あの料理を、あの肉どうやって作るの、何使うの。
ホイコーローの素とか買ってきて、
あ、キャベツ、ピーマン、クックドゥね、はいはいはい、
何ちょっと待って、
出たクックドゥ、
いいじゃん、
過剰放送。
何がダメ。
あのね、あ、コーヒーこぼした。興奮してコーヒー。
嘘でしょ。
興奮してコーヒーこぼした。アイスコーヒー。
うわー、
シミになっちゃうじゃんかよ。
早く。
絨毯がシミになっちゃうよ。うん、もうすげえかっこいい。なんだよ。しかもなんでこんなたっぷり入ってんだっけこれ。まさみが入れたなこれ。いや違う、あし飲み終わっとると思って足元に置いとったんよ。そしたらさ、いいよもう絨毯も茶色や
けど。いいのこれ、誰かの、ナッコ先生のタオルじゃないの。
ロッキーそのタオル、
ナッコ先生のタオルじゃん。
それさ、髪の毛が早く乾くタオルだよ。それ
何やってんの。
髪の高いタオルやんそれ。吸水6倍のネットで買った
タオル。大体タオルでやったらタオルが使い物にならないから。
いいよ別に、もう
だとじゃあそこ任せましょう一回ね。
で、はい、その薄切りの豚肉をね、
うん、
そのまんま使うやつは、うん、ハキシュってもうアホですわ。
なんでいいじゃないですか。
あのね、見栄えね、私の得意なやつは、あの結論から言うと、豚肉と梅の、豚肉と梅のスープ、豚と梅のスープっていうのがあって、豚バラってさ長いやん、スライスしたやつ、あれをそのままじゃなくって、くるくるくるって巻いちゃうの、こうくるくるくるくるって、あの、
俵型
にくるくるって全部巻くの、全部巻くのよ、トレーのやつ全部、それ大した手間はかからないの、こうくるくるくるくる巻いて、で俵型のロールキャベツみたいになった豚肉が、まあ、それで10個か20個かできるでしょ、で 鍋に、うん、あの昆布茶、もう手抜きレシピですから、はいはいはい、これ鍋にお水と昆布茶を適当にババって入れて、
うん、
あの何でもいいよ、顆粒だしでも本だしでも、だしは何でもいいんだけど、うん、
昆布茶はね、いい味が出る、ね、
ちょっとさ、
ね、
だ黙ってし、
深いね、うん、なんでそう、録音中なのにね、
確かに、おめえ打ち合わせすることなんかあんのかよ、コーヒー拭くことでよ何の打ち合わせしたんだ今、言え今、コーヒー拭く、なんて言ったの今、
お湯を持ってこいって、お湯
いいよいいよ、絨毯ちゃい、あ、だい、だい、オッケーオッケー、はい、だい、オッケー、みんな、ごめんね、はい、ごめん、自分がこぼしたのに当たり散らしてごめんね、
こっそりお湯持って、
ひでえ暴君みたいな感じ、
そんで、お茶かなんか入れて、
適当に目分量でだしの素を適当にババッと入れて、
うんうん、
まあ、だし汁的な、私ね、あんまりだしの素好きじゃないの、私カツオの味がすんのあんま好きじゃないのよ、なんか、カツオだしみたいな味好きだ、だから昆布だけの方が上品だなと思って好きなんだけど、うん、その昆布茶をバーって入れたお湯をグラグラ沸かして、
はい、
そこに梅干し、
うん、
冷蔵庫にある梅干しを種を抜いて、うん、手でババって抜けるから、
うんうん、
でも包丁使っとらんの今ね。
今そうです、うん、
包丁使っとらん、手しか使ってない、急ぐ時間がないんだから、
うん、
疲れてるし、
うん、
包丁とまな板出す気力がないわけだから、で梅干しの種を手で抜いて、はい、あの大きい柔らかい梅干しの方がいいけどね、
うん、確かに、
で5個でも6個でも7個でも鍋に投入する、ボンと、ね、
雑な感
じ、ね、そうそう、でグラグラしてきたら、うん、その俵型になった豚肉を全部入れて、うん、グラグラグラグラして、
何も止めなくていいんですか、
その前止め、あのね、それがね、ほどけないの、あの肉ってさ、熱入れるとギュッてなるから、うん、それで締まってほどけないから、ギュギュッてなるから、
ですね、それはね、
でそれをグラグラして、うん、でそんだけです、まあ別にネギ散らしてもいいし、海苔散らしてもいいけど、梅干しの真っ赤とその俵型になった豚がなんかおしゃれなの、すごい、でスープは透明でしょ、
味は
めっちゃ美味しい、だから昆布、昆布と豚の出汁とあの梅干し で梅と豚って相性いいのよ、でその梅干しをこうなんか箸で崩しながら豚肉と一緒に食べて、あと圧力の食べて炊いたご飯でもう十分です、それで、
あ、それはいいですね、簡単、
あのね、料理っていうのは、あの美味しいもの、山岡さんも言ってましたけど、うん、何でもかんでもごちゃごちゃ素材をね入れたらねダメなんですよ、
言ってた言ってた
言ってたやろ、味噌汁の具、うん、1個でいいとか言ってたやんか、
う
ん、あの人、
うんうん、うるせえだな、
だからそのそうそうそう、うん、だからその豚と梅だけだから、そこにさ、普通だったらさ、なんかあの他の野菜入れたいなとか、うん、なっちゃうじゃん、なんかさ、葉っぱ系入れたいなとか、うん、ネギは入れてもいいよ、ネギは許すわ、ネギは許す、ネギはたまに私も入れます、
うん、
ネギ止まりだな、
うん、
なんかさ、いろいろ入れたいってなっちゃうんだけど、その透明な薄い昆布の薄いグリーンのスープの中にその梅干しの赤と豚肉のくるくるしたやつがこうっていうぐらいがいいのよ、
うんうん、
京都っぽいっていうかさ、
へえ、じゃあ、なるほどね、じゃシンプルにそういうのをやれば、
うんうん、
なんか
だからスープ料理ってことだよね、
スープ料理がいいんだ、
うんうん、だって一個しか作る気ないやろ、おかず、
もう一品作らなきゃいけないとしたら、
え、もう一品、それにそれに
と同時に、
うんうん、
スープのやつとご飯と、あともう一個なんか小鉢みたいなのでもいいです、
やっぱ包丁使いたくない、包丁使いたくないかな、
うん、手でパパッとできればそれはそっちがいいですよね、
あのキュウリを、うん、あのジップロックにバッて入れて、
うん、
ボッコボコに殴って、そこに、瓶のニンニクでいいや、うん、瓶の生のニンニクあるじゃん、うん、瓶詰めの、
はい、あります
と、
うん、
ごま油なんだけど、普通は私はオリーブオイルで作る方が好き、
うん、
オリーブオイルと味塩入れて手でギュギュギュギュって揉んで出すぐらいでいいんじゃないの、かニンニクとオイルが入んないとおかしくないんだよ、あと味塩と
ね、あ、それは
醤油とかだとなんかちょっといまいちなんだ
よ、ね、手でボコボコに殴るってなんか
たたききゅうりってやつよ、たたききゅうり、馴染むから
ポキポキ、うん、なるか、ああ、なるほどね、あ、じゃあのいちごさん、これでね、うん、なんかこう簡単な
ご飯、あ、これでも本当マジこんなの料理じゃないけどね、こんなのは料理のうちに入んないけど、
ね、ちごさんはほら簡単に作れて見栄えが
する、なんで料理って言うじゃん、
バカがつかねえ、見栄えがするおかずのレシピ
って、うん、でも料理じゃないレベルのやつをお教えしましたよ、
じゃあ身もふたもない言葉いきましょうか、
ね、うんうん、
身もふたもない言葉お願いします、
いいよ、
辛ラーメンが一番うまい、
ちょっと
これもうね、うん、散々料理してきた私が言うけど、
うん、
辛ラーメンが一番いい、うまい、
辛いんでしょ、
辛い、辛い、ただ食べてないの、辛ラーメン、そんなに、
食べてないです、
マジで、
うん、
私もう辛ラーメンしか作んないよ最近夜。本当に辛ラーメンばっか食べてる、旅行に行こうか何よ。辛ラーメンのカップラー箱買いしてるもん私。
そうなんですか。料理はしてない
の。あのねごめん、本当ね、うん、うまかっちゃんを裏切って悪いけど。
ああそうだ、
もうね
九州の
申し訳ないね、辛ラーメンの方がね食ってるわ、うまかっちゃんより。
冗談じゃないよそれ、うんうん、みたいな。
やばいよね、九州勢からちょっと怒られちゃうんですけど。
そうそうそう、うまかっちゃんやろうもん。
何でも買ってないうまかっちゃんは、うんうん、
なんでそげん納豆とね。
もう相談終わりかい、これで。
もこの野井千子さんの相談がね、コーヒーこぼしたことによって短くなってるわけですよ。終わりかいじゃなくて。
やべえ、すいません、興奮しすぎちゃってもう。
はい、そのわけで野井千子さんね、ぜひスープ料理作ってみてください。はい、
スープ料理っていうか、それジャンルの話、うん、梅と豚肉のなんとか、うん、なんとかにみたいな感じに
してよ。みたいなやつがいいってことね、うんうん、ロールキャベツみたいな感じ。
これはね大学の時ね、浦野ちゃんがね、私がね、うん、遊び行った時にね、うん、作ってくれたよ、浦野ちゃん。浦野ちゃん、
浦野ちゃん知らん。
あそうだ、
誰、
浦野ちゃんが花粉症でしんどいって言ってる私のために作ってくれたんよ。
優しい。
特にそれが花粉症に効くとかではないんだ
が、なんでじゃあ、うんうん、なんでだよ。
それですごい美味しいなと思って、うん、得意料理。
優しいけどちょっと分
かんない。ネギ入れても美味しい。白ネギね、
うん、白ネギね、ぜひ入れてみてください、うん、はい、そんなわけで番組では皆さんの悩みを募集しています。応募方法は番組宛てのメールアドレス mimofuta.r@gmail.com、 件名にお悩み相談とご記入の上、年齢、性別、ラジオネーム、お悩みをお送りください。採用された方には東村明子書き下ろしミモフタステッカーをプレゼントします。
ミモフタもないと
翔平ズチョイス、翔平ズチョイス。
上ずってるなぁ。
このコーナーは漫画の連載をいくつも抱えている東村先生の疲れを癒すために、僕が選びに選んだおすすめ商品を2つ紹介して、より癒される方を先生に選んでいただくコーナーです。
はい、
はい、
今週も、
はい、
買ってきた。
買いましたね、スイーツを買ってきました。
私このロールケーキにするわ。
いやダメですまだ紹介もしてないから。何ロールケーキって。
このロールケーキにするわ。
ダメダメ、 まずせめて紹介しますね。
じゃあ最後ロールケーキにしていいん、このまま。
いやダメですよ。
早く紹介してよ、
はい、
もう食べたいわ。
はい、ショーヘイズチョイス、今日のテーマは卵スイーツです。
あ、
卵スイーツで癒されて。
卵縛り、
そうです。
君にしちゃテーマがいいじゃない、ちゃんと。
ああ、ありがとうございます。いや、いつもいいと思うんですけど、まあ、いいです。
いつも別にテーマあったっけ。
あってやってますよ。卵は言わずと知れた栄養素の高いかつ美味しい食品で、身も心も癒されること間違いなしです、
うん、
はい、そこで今日は、うん、こだわりの卵を使用している健康的で美味しいスイーツを
2
品ご用意しましたので。
高い卵使ってんのね。
そうです。どちらか癒される方を仕上がっていただきたいと思います、うん、まず最初はこちらです。エグーさんのまろやか卵プリン、
うん、ほう
ほう。これカラメルがあるんですけど、カラメルは別です。
プリンなんてさ、
はい、
どこも同じ味でしょ
って思うじゃないですか、
うん、食い気味に食い気味に来た、う
ん、これあのオムライスとかパンケーキがやっぱ卵料理なの、うん、が有名なんですけど、プリンこれめちゃめちゃ美味しい。濃厚で柔らかくてすごいうまいんですよ。でこれは、
うん、
まろやか卵プリンっていうだけあって、このまろやか卵感が半端ない、う
ん、しかもなんでまろやかなのかな。
卵が
いい。生クリームが入ってるんじゃない、分かんねえの材料。
いやいやいや、はい、いやいや、うん、そういうこともありますよ、
うん、
でもこれその自社の養鶏場で飼育してる鶏の卵を使用してるんですよ。
それはすごいね、ポイント高い。
鶏に与える餌飼料をブレンドして季節ごとに餌を変えて出してるっていう。
季節ごとに、
そう、すごいこだわりの鶏から生まれた卵なんですよ、
うんうん、いや、がぜんちょっとさっきロールケーキって言ったけど、 がぜんこっちのプリンにするわもう、
まあまあまあ、でも揺れ動いただけですよね、うん、揺れ動いただけですよね、決定じゃないですよ。
いやもうこ
よ、いや、やめてください、やめてください
。式で餌かいてんだから、これはもう決定でしょ。
いや
これは
すごいですよ、まあ、じゃあ次のやつが青梅にあります卵クラブさんの青梅ロール。
青梅っていつも中央線よりあっちなのな。青梅っていつも、
いや違います、いつもむしろこっちが来てますよ、都内側。
なんか吉祥寺よりあっちだよな。
今回はたまたま、うん、あの吉祥寺より
動線がなんか自分がバイト先が吉祥寺ドンキだからっていう感じの動線じゃね。
いや青梅はだってめちゃめちゃ遠いですもん。
青梅まで行ったん？
行きましたよ。
嘘でしょ。
ほんとほんと、
青梅って1時間ぐらいかかるんじゃない？
いや、そんぐらいかかりましたよ。
青梅まで行った？
こっからだったらもっとかかりますよ。
青梅なんか1回しか行ったことないよ、昔取材で滝修行した時。
滝修行した
雑誌の、漫画雑誌のその取材で滝修行してレポ漫画描けっていうので行ったぐらいだわ。
え、滝行したんですか？
滝行したよ
なんか白いや
つ、二度としたくない、白いの着て
変わりました？
寒いってだけだよ、冷たいってだけだよ本当に。
いや、まあそんな青梅で、
うん、
できたものです。これ青梅ロールともう一個あるんですけど、
本当にあんた青梅まで買いに行ったの？
行きました。
青梅なんてめっちゃ山だよ。あと駅前に店なんかないじゃん、あそこあるの？町があるん
と思いきや、うん、今発展してるんですよ。
そうなの？
これ青梅、最寄りは青梅駅の2つ手前の壁駅っていうの最寄りなんですけど、うんうん、
キャンプ場があるとこだね、壁って。行ったことある？
そこは、うん、ちゃんとあのでっかいスーパーとかあるし、
あ、そう、
青梅街道も通ってるんで。
じゃあ壁で買ってきたんでしょこれ？
いや、でも青梅市ですよ。
でも青梅駅じゃないんでしょ？
あ、青梅駅じゃない、
青梅より2個手前でしょ。
2個手前、
あ、ちょっと近いな結構。そっか、
え、
2個近くなってるか、こっちに、
内側に。あ、こっちには、いや別にそこら辺
壁から青梅って結構あるんじゃない？
いや、4キロぐらいあります。
あ、
そんなでもない、
うん、
いや、なんかそこそこ、
いや、
そこ掘り下げます。翔
平が青梅の駅まで行って、青梅で降り立って買ったとはなんか思えなかったんだよね。
いや、降り立ちますよ、うん、
だから壁だろ、青梅が降り立ったの。
壁ですけど、いや、青梅線に乗りました。2個手前だから、青梅線に乗りました
。2個手前だから、
それどうでもよくないですか、うん、で
よし来い、
その青梅ロール、青梅ロールともう一個クリームムースっていう二品。
なんで2個あんの？
なんでかと言いますと、うん、この青梅ロールこれだけでもすごい、あのスポンジが、
ダメだ、もう食べたい。
いや、ダメ、いやいやいや、何スプーン取ってるんですかちょっと、そう、またコーヒーこぼしますの？大丈夫か、はい、
余計な心配しなくていいよ、もうちょっと本当にちょっともう我慢できないんで。
いやいや、ダメダメダメダメ、何
2回目は弱いっていう翔平の止めが2回目は弱いっていう、ね、
もうじゃあですね、こっちもあの事務的
な、何や
って
この皿、なんか誰が、あら、なんかぬるぬるしてんな、なんでだろう。
してないですよ、
油がついてぬるぬる
してる。ちゃんと棚から取りましたよ。
あ、そう、
はい、
あんたの手がぬるぬるして
るじゃない。いや、してないですよ。じゃあやりますよ、
うん、
この青梅ロールだけでもスポンジが濃厚でふわふわなんですよ、
うん、
そこにこのクリームムース、これはこれで商品なんですけど、うん、これも濃厚ふわふわのムースで、
うん、
濃厚の二乗、ふわふわの二乗なんですよ。これ、
それ二乗ってお店が言ってらっしゃるの？
違います、
おめえが考え
たの。僕が、はい、食べ方としてこれ美味しいなと思って。
なんで同時に食うってこと？この2つを、ロールケーキとムースを一緒に食べろってこと？
そうです。でも一回別々に食べてもらいたいなと思います。
うんうん、まあお店、お店対お店ってことね今回はね、
う
ん、
そうですね。でこれもここの青梅クラブ、あ、卵クラブさんもやっぱりあの養鶏場、自社の養鶏場で飼育してる鶏の卵を使用してまして、
うん、
こっちの鶏は、
うん、
バッハやモーツァルトなどのクラシックを聴いてる鶏のこの
ジーマ
ー、この卵対決も
ジーマーですか？
この卵対決もちょっと見どころでありますよね。餌、
バッハやモーツァルト聞いてんのか、
餌にこだわってるかクラシックを聞かせてるか、うん、この卵の違い
今回は、いや なかなかいい戦いですな、これは、はい、
これ僕やっぱり小平と青梅なんで、
うん、
正直もうちょっと あっち側に住んでるので、うん、両方本当は食べてもらいたいんですよ。
じゃあ両方食べるよ。
ダメダメダメ、
うん、両方食べ、いやさすがにこれは全部食べたいよね。
でもダメなんです、
うん、なんで。
いやどショーヘイズチョイスだから
じゃあいいじゃん、じゃあいいじゃん、こんな別にいいじゃん、こんな身内でやってるラジオなんだけど別にいいじゃん。
それ言ったら何でもあるじゃん、僕がただプレゼントしてるだけになっちゃうから。
ほらお題がピンポンも来たしさ、
これ急げってことですか。尺なやべやべやべやべ、放送事故になりますよ、危なかった。いいですか、じゃあ今回の卵スイーツ対決、
多分、ね、今のね管理人さんからのやつだわ。
え、あ、じゃあ押したままになって、
管理人さんからプルルってきたんやわ、誰かが押したままになってたんじゃない、インターホン。
あ
ー、よし、ということで、はい、今日は
いや食べない新たなパターン食べない方向でいくのかと。じゃあ、今日のスイーツ卵スイーツ対決、これ時間結構厳しい、10分厳守ってなってるんで。
何を、
コーナーの。
あ、そうな
ん、はい、って言われたんで、じゃあ行きますね、
うん、
今日のショーヘイズチョイス、先生が選ぶのはどっち。3、2、1、どうぞ。
一旦持ち帰らせてください。
いやダメダメ、今結果を知りたいです。
一旦これ持ち帰って、この案件。
え、持ち帰ってどうする。
持ち帰って一回これ冷蔵庫に一回入れて持ち帰って、はい、いや明日決めます。
いや俺帰ったら食うでしょ二つとも
全部食べたいよ。
ダメですよこれ、
今日だけは全部食べよう。だって養鶏対決でしょ、養鶏所対決だ、選べないもの、そんなの。
いや選べますよ。
分かった分かった、じゃあ、はい、このムースとこの小平のプリンをこうやってかえっこしてこっちを
食べよう。ダメダメ、それはメインだから両方とも。プリンダメですよ。
分かった、じゃあこのプリン対このロールケーキ、プリンに答えロールケーキにしてプリンを両方食べよう。両方
ダメでしょ、
両方の養鶏場これで股にかけちゃってるからね。
いやいや、それそういうことじゃないですか、ルール無視しないでください。
ルール変え、ルール変えよう、今日全部食べたいよ。おめえがさ勧めて、はい、おめえが美味しいと思って買ってきたものをいろいろ食べるコーナーでいいじゃない、はい、なんでお店の人に失礼だよ、そんな勝負させようなんてさ。選ばれなかった人の気持ち考えたことあんの。
いや、ありますよ、俺買いに行ってるから、店員さんと直で話してるから。
全部食べるよ。
いやダメですよ、なだからルールはこれショーヘイズチョイスなんで
いつもはねどっちか選んで、
うん、
そうじゃない方はアシスタントが美味しく、うん、その場で結構すぐ食べちゃうんですよ、本当に、ね、もう回し食べが始まるんですよ、ね、その場で、はい、芸人さんが、アシスタントじゃなくて芸人さんが、
はい、3、2、1、どっち。
分かった、じゃあ決めるよ。
いや今のどっち、今のどっちの言うところでしょなんか全部ルール無視してるじゃないですか。じゃあ
分かった、
はい、
うん、
せーの、どっち。
今回だけは全部食べます。
ダメダメダメもう絶対
全部食べる。お願いお願いお願い、
ダメです、
どっちも食べたい。
ダメだよ。
翔平さん10分って言ってるでしょ。何
やってるの。ほらほらほら、3、2、1、どうぞ。ほら、キララさんに俺が怒られるんですよ先生が粘れば粘るほど僕が怒られるんで、早く。
分かった、
はい、
もう一回じゃあ言って、翔平ズチョイス言って。
翔平ズチョイス、今日はどっち。
小平。
え、
小平、
小平、
うん、小平の方、これ小平。
ああ、そういうことね
小平のプリン、
はい、決まりました。
理由は、
はい、
青梅は、
うん、
青梅に、
うん、
結構行くことがあるんですよ、キャンプとかで、その壁、子供と。
あ、
結構ね、で私多分今月行くんだよ、キャンプで。
あ、
だからその時に買って絶対に食うって決めた。で小平はだからそっちにする。
なるほど。
だから両方ゆくゆくは食べる。
はいはいはい。
食べますよ。これカラメルソースかけるの？
一回それで食べましょう。あ、はい、一回そのままでいただいてください。まあそうね、はい。
食ったことないこんなプリン。
でしょ？
食ったことない。
濃いですよね結構。
みんな後で一口あげるね。
やった。
今なんか変なやったっていう。モテねえやったが聞こえた。
聞こえてきましたね。
食べたことない。
美味しい。
めっちゃ美味しい。
でしょ？
やばい。
これはやばいっすよ。
うん、
これ
悔いはない。お梅はお梅で食べますちゃんと、は
い。そうしてくださいぜひとも。
すいません。でも行くんでお梅に。
はい。
お梅っていうか壁駅にキャンプ場で行くんで私。
はい、あの壁駅から近くの青梅街道沿いに、沿いじゃねえな。ちょっと入ったところにあるんで。
うんうん、本当に美味しい。
美味し
い。ありがとうございました。
ありがとうございました。
みんな一口あげるね。
カラメル今ちょこっと
つけました。つけた。
え、なんか味変わりました。
カラメルつけてもさらに美味しいけど、もう
そのまま
でも美味しい。うん、みんな一口回すけん。
はい、さあじゃあ次回も先生を癒すべくいろんなものを。
醤油ってさマジで1個しか買ってこないからさ。醤油ってマジで普通さ何個か買ってきてみんなで終わった後食べようみたいなのあるじゃん。この人本当に1個しか買ってこないから。
あの
本当に回し食べするよ
みんなで。これを僕が。うん、朝満員電車に乗って持ってって、
うん、
バイト先で冷蔵庫で保管して、
うんうんうん、えらい
バイト終わって持ってくるんですよ、
うん、
そんな大量に、
うん、
あの満員電車潰れちゃうから、こんなロールケーキなんてすごい潰れちゃうから。
4個ぐらい買えるでしょ。でも別に持つとしても4個ぐらいはいけるでしょ。これぐらいってこんなちっちゃいんだ。4個ぐらい、
まあまあそう
です。1個しか買ってこないの。美味しかった。でも、
はい、
また来月も期待してますよ、
はい、以上ショーヘイズチョイスでした、
はい、青山拓也と羽賀勇と
エリザベコの
役者のお仕事をください。
ということで、はい、お願いします。社長
なんだよなんだよ、
はい、マネージャーの田口でございます。いやうちもですね、うち
ロッキーね、もうちょっと、ね、寄ったら、うん、もうちょっとほら、
はい、
マイクによることを覚えよ、そろそろ。
そうですね。いやーよしということで、社長ついにですね、東村プロダクションも、
うん、
ね、個性豊かなんですね。
営業の田口くんどうした。
あ、そうですね、もうですね、もう個性豊かな新メンバーがですね、いっぱい入りまして、
しね、
人材もですね非常に厚みを増してきてですね、うん、営業も非常に、私も営業しがいがあるんですけど、
なんだか最近いろんな、はい、エキストラの仕事がいっぱい入ってるそうじゃないか、
うん、そうですね、まずは足元から、はい、
エキストラのご指名が入ってるそうじゃないか、
うん、いやもう
エキストラなのにご指名とはこれいかにっていう感じですが、
いやいや社長何をおっしゃいますか、うん、うはうはですよ。
儲かってるらしいじゃないですか。
そうですね、あの俳優部門がですね、うん、非常にこの若手の俳優たちがですね、うん、ちょっとあのお仕事をいただき始めましてですね、うん、これはちょっとここはチャンスじゃないかということですね。
なんか羽賀くんがこの間24時間テレビのドラマに出てたし、あのうちの青山くんもコマーシャル、なんだ不動産のコマーシャルに
ドラマも出て
る
し、あとはレンドラの
ですね、連続でいただいて
ゴールデンの連続にも出てたし、すごい活躍じゃん俳優陣。
ありがとうございます。
芸人たちと違って俳優陣すごいじゃないの。
ということでですね、ちょっとここはこう若手俳優たちの、仕事の場をさらに広げようじゃないかということです、うん、これちょっと訓練をですね、ちょっと見ていただきたいということで、うん、今日参りました、いいね、挨拶
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
は
い、
みんな、うん、東村プロのね命運はもう役者部にかかってるから芸人部門はどうやらもうどうやらっていう感じになってきたんで、
いやいやいやいやいやいやいやいや、そんなことはないんですけども、は
い、稼いでもらわないと、
まずはというところですよね、うん、ここからまだ芸人部門いきますけども、はい、ということで今日はですね、ちょっとあの CM の演技をちょっとあのですね、うん、そろそろもしかして来る可能性もありますのでですね、ちょっと見ていただきたいなと思うんですよね。
田口くんは、はい、芸人の時よりやっぱ生き生きしてるね。
マネージャー感が
営業の時の方が、
はい、よどみなく出てきますね。
なんでだろう、不思議だね、
ということで、まあ、例えばちょっと軽くやりますと、例えばあーうまい、 いやー、のど越しすっきり、梅雨もすっきり、いやーばあちゃんうまかった、来年の夏もまた会おう、東村の冷やし中華みたいな、 ありますよね、うん、CM、 そういう演技をですね、うん、ちょっと今日は若手俳優3人来ておりますのでですね、
要するに その CM の、
はい、
架空 CM の、
はい、
ワークショップみたいなことをやるっていうことね、
これ出る可能性十分ありますのでね、はい、で
まあ ね CM ってその、はい、うん、無名の人でもなんかそのさ、
はい、
出るもんね、その有名じゃなくても、
う
ん
う
ん、
そうですよ、
普通の一般市民として、
はい、
っていうのもあるからね、
うん、そうですね、うんうん、キラリと光るものを持ってると
今、ウェブ CM とかもいっぱいあるからね、
はい、そうですそうです、
ドラマで主役やるよりは十分あるわね、CM の方がね、
はい、もう銭も稼がないと、うん、そうですよ、はい、ということで、うん、3人のうちの1人目ですね、ハガイサムです、うん、はい、あ、じゃあこんにちは、
あ、こんにちは、よろしくお願いいたします。自分はですね、住宅ハウスの CM の方考えてきました。で、自分だけじゃちょっと心もとないので、エリザベコさんの方にも手伝ってもらいます。それでは聞いてください。
じゃあ、あ、私スタートですね、はい、じゃあ用意スタート。
ここ最近仕事失敗続きなんだよ。
へえ、そうなんだ。
彼女にも振られちゃったしさ。
へえ、そうなんだ。
結婚の準備としてさ、家も建て替えたのにさ。
へえ、そうなんだ。
東村ハウスで建て替えたのにさ。
結婚しましょう。
え？
結婚しましょう。
誰かと一緒に住みたくなる家、注文住宅、東村ハウス。
はい、カット。
はい、
おお、なるほど、
はい、
ほほほほほ。いやー、そうですね、あ、今ねエリザベコ、ね、
うん、
ちょっと
お手伝いしていただきました、
うちに入ってきました。どういうですけども、はい、そう、期待の20代の役もできる女の子ですね。
はい、
うん、今どうだったかな、2人は。
あ、そうですね、まあ、
ロッキーが基本全部
すごい、ちょっと
ですね、ロッキーが全部
いい、予想外とかあれだ、ごめんごめん、はい、
あ、いやいや、そうですね、やっぱ誰かと一緒に住みたくなる家っていうのと、あと、まあ、自分の願望であるちょっと結婚したいなというのを叶わせたちょっと CM を考えてみました。
そうね、まあ、
はい、
なんだろうな、
うん、
どうすればいいのかな。
そうですね、
その、どっちなの、はい、そのディスってほしいの、
うん、
褒めてほしいの、どっち。
ここは厳しくいきましょう、やっぱり将来のためですから。
要するに、まあ、脚本はさ、別にあんたらが考えることはないから、うん、まあ、今の脚本でいいとして、
う
ん、はい、芝居なんだけども、
はい、
羽賀の芝居が3枚目なのか2枚目なのかいまいちは分かんないよね。だからさ、あんただって3枚目で行くわけでしょ、はい、役者として、
はい、
そうなった時にもっとさ、モテないはずの男の子が、
はい、
その東村ハウスで家をなぜか結婚もしてないのに建て替えるっていう、まあ、謎の行動は置いといてその、まあ、モテないのに東村ハウスで家を作ったから可愛い女の子にまさかの結婚されるよっていう、
なるほど、
感じがちょっとなんかイケメンの声でやっててはーって思ったんだけど、なんかちょっともうちょっと3枚目感があってもいいんじゃないでしょうか。
そうです、
うん、軽くちょっとやってみます、
うん、さっきの3枚目、もうちょっと3枚目で、うん、でザベコもなんだろうな、こうザベコは今もうすごいさ、
はい、
今日アシスタントにも言われたんだけど、うん、ザベコは美人キャラで行くのかそうじゃないキャラで行くのか論争っていうのがあって、
はい、
うちのアシスタントさんたちがあの子美人で行くって言い切ってたんですけど大丈夫ですかみたいな感じで言ってたんですけど、ザベコはこれはでも美女っていうか可愛い子ちゃんで行くっていうことなんだよね、この CM においてもね。
ザベコはザベコで次の CM のあれがあるからね。
あ、じゃあこれ手伝いだから、あ、分かった、じゃあさ、ここは手伝いでさらっといくわ、
はい、
よし、ほんなら、じゃあ
ちょっと、
ちょっとモテない男がなんか大、うん、あ、その東村ハウスによって奇跡をつかんだよっていう、あの雑誌の後ろのこのパワーストーンで彼女できましたみたいな感じに持ってこうか。
はい、
なるほど、よし、じゃあいってみましょう、はい、スタート。
ここ最近仕事失敗した時だよ。
へー、そうなんだ。
彼女にも振られちゃうしさ。
へー、そうなんだ。
結婚の準備とかさしてさ、家も建て替えたんだよ。
へー、そうなんだ。
東村ハウスで建て替えたのにさ、もう。
結婚しましょう。
え？
結婚しましょう。
誰かと一緒に住みたくなる家、注文住宅東村ハウス。
はい、
はい、
あ、だいぶあれじゃないですか。
先生の顔が。
いや、まあまあ、いや、こう女性らしい芯の強さも出ましたね。
俺じゃないじゃないですか。
まあ、
それ
ま、うん、あ、よし、オッケー、オッケー。あ、だいぶ、ね、まあまあ、まあまだですね、控えておりますので、
なんか、はい、なんかこう、なんかスター性を感じないよな。
あ、逆に言うと親しみやすさを感じるということも、
ね、なんでそんな全力でなんか、
もう、
なんだろうな。もうなんかさ、はい、やっぱ自然にやった方がいいのかもしれないよ、うん、
あ、なるほど、
ね、クソ茶番じゃんこんなの、
でまたその、ね、
クソ茶番だよな、もっとやっぱ素でやる、うんうん、まあまあいいわ、はい、次行こうか、
それ生かしてね、
う
んうん、今度実家に頑張っていこう、うん、よし、じゃあ2人目、はい、どうぞ、名前を、はい、うん、
エリザベコは、全く新しい炭酸飲料の CM をさせて、
もっと声張らんねもっと声張んなさい、ね、もっと、うん
うん、近く来てもいいかもね、
うん、もうじゃあマイク寄せるよ、マイク寄せるよ、
ありがとうございます、うん、
帰りの会じゃないんだからさ、もっとこう声張っていかないと、
そうだね、よし頑張っていきましょう、うん、はい、じゃあ行くよ、はい、スタート、
総理、あと5分で我が国にミサイルが到達します。
待って、もう一回さ、東クスソーダの説明した方がいいんじゃない、
う
ん、
あ、そうかそうか、うん、そうだね、
飲み物は全く新しい炭酸飲料、商品名は東クスソーダの、うん、まあね、架空のね、の CM です、用意、はい、
スタート。
総理、あと5分で我が国にミサイルが到達します。え、総理お一人でお止めに、いけません、これを飲んで一旦落ち着きましょう。何？このシュワシュワ、力がみなぎる。総理、私もお供します。必ず生きて帰りますよ。大事な人を守るあなたに、全く新しい炭酸飲料東クスソーダ。
はい、はい、
脚本いいね。
おお、すごい。あ、
これザベコが考えた脚本なの？
はい、
はは、そうだね。
え、そうだ、
え、文才も、
え、ザベコが考えたんこの台本。
おお、
え、なんかよくない？まあ総理が女だったのは置いといて、なんかよくない、着眼点がロッキーなんか絶対考えられないよこんなの。
ちょっと、びっくりしましたね、隠れた位置、いや、これは本当に押していけるとこだなっていう、今私も非常に嬉しかったですね、そういう才能
が、なんかいい、ね、いいシナリオだったよね今のね、
絵が浮かんだ、
絵が浮かんだね、あとその炭酸飲料なのロッキーとかだったらきっと、うん、うん、わあすっきりした、美味しいとかしか言わんのに、なんかこうね、うん、CM というものは何かというのがなんかまあ良かったんじゃない
です
か、
ね、深みがあったですね、うん、ということ、
あとキララちゃん、あんたお芝居の先生やっとるんやけど、なんかちょっと芝居になんか言うてよ、指導場、
芝居の指導場、うん、語尾を強く言うことで表現しようとするのは素人だ、うん、
すげえ、
あと5分で我が国にミサイルが到達しますとか言わない人、
ああそうじゃそうじゃ、
えっと思ったら、
そうじゃね、うん、
やばいって、総理あと5分で我が国にミサイルが到達しますってなるから、
ああ、うまい、うまい、
勉強になったん
ですね、今の上手や、
でもう一人います、最後にですね、我が東のプロが誇りますイケメン俳優ですね、
うん、CM も出とるから、
CM で出てますね、もう、
青山拓也が、お送りするのは、レストランチェーンの CM をちょっとやりたいなと思いますので、
うんうん、はい、じゃあ行きましょう、はい、はい、スタート。
ああ、もう3日も何も食べてない、このままだと飢え死にする、そうだ、そんな時は洋食も和食も韓国料理もたくさん、ここに来れば何でも食べれるんだな、いつでもどこでも真心届けます、味の東村亭グループです、
はい、オーケー、いかがでしょうか、
なんか良かったね
そうですね、
わざとらしくなかったね、
素朴さが
出てるんだなっていうのが良かった、
ね、そうですね、
地方、
地方シーム、
地方シーム、地方シー
ム、地方シーム、いける
んだ、いいじゃない、
また新たな一面が、うん、AI 営業方法を見つかりましたね、
でも拓也はやっぱ、うん、芝居がまあ自然 ちゃ自然だもんね、やっぱね。
そうですね、画面に馴染むって評判です、うん、あの馴染む、影は馴染むねっていう、うん、いや、ありがとうございました。今日は本当にね、勉強
になる。うちさ、この間拓也がさ出てる CM 見た時さ、はい、ひどいこと言ったんよ、無意識で。 あれ不動産の CM、
そう
アパマンじゃないけど、
あの UR 賃貸、
UR 賃貸の、
はい、出ましたね、
CM で、うん、なんていうの、拓也がこうその見上げてはぁみたいに言うんだけど、それ映った時にさ、アシスタントとかいたんだけど、私、はい、無意識でひどいこと言って、わぁなんかこう一般人の権限って感じでいいねって言ったんだよ。
いやいやいや、
褒め言葉としてでも、いや褒めてんのよ、だから、うん、そのね、その一般人代表というのでハッて空見上げて言ってるわけだから、
それ狙いだと思います。
狙いでしょ、はい、だから私はそれをディレク CM 監督の意図を分かって、拓也がちゃんと、うん、
はい、
ね、気配をそういう感じに消してね、いい感じでやってるっていう意味で、はい、一般人の権限って感じでいいじゃんって言ったら、みんながいやそれひどいっすよって、
はい、いやいやいやいやいや
言ってたんだろうね。
いやーね、よかったねみんなね、
う
ん、
はい、
ありがとうございます。よし、じゃあ最後にお礼を言って終わりましょう。どうぞ、うん、
ありがとうございました。
よし、みんな頑張ってくれね、田口くんも頑張ってくれね。
ありがとうございます、うん、はい、
エンディングです。さあどうでした、
CM のコーナー、
CM コーナーじゃない、俳優たちをあれするコーナー、訓練させる。次はまた、次回はまた違う即興なんとかとかやっていかなきゃいけないですね。それちょっと考えとかなきゃいけませんけど。
え、毎回あの CM コーナーやるん、これから。
で CM じゃなくて次はドラマとか、うん、あ、
そっか、訓練するコーナーで今回は CM ってこと ね、 ううことね。なるほどね。
だから毎回お題を考えなきゃいけないんですけどね。
うん、いいじゃん、いつも CM で。
CM ばかりだったら CM の仕事しかね。
ああ、そうですね。
誰、うん、
マネージャーの田口です。お疲れ様です。
今日はちょっとね、うん、あの
でもね、ロッキーね、仕事取り寄ったよ、最近すごい。
お、頑張って。
ロッキーね、すごいよ。テレビ局全部回ってね、うん、本当にもう営業としてね、うん、みんなに覚えられ始めてね、テレビ局の人に。
まあちょっとね、まだ入れない曲もちょっとあるはあるんですけども、うんうん、まあ、行ける範囲、ところですね、うんうんうん。はい。ありがとうございます。
ね、じゃあちょっと今日はエンディングは、青山くんをね、読んで、
はい、
相葉くんの連ドラのね裏話をちょっと聞いてみましょうかね。
そうですね、うん、あの先月あのうちのとは仕事ができないってドラマにあの出させてもらいまして、
え、誰がで撮ったやつっけ。
錦戸亮さんが主演、
うん、亮ちゃんやん、
あと松岡茉優さん、
すごい、
うん、面白いドラマね、一人でもいい、ね、うん、
そうそう、ラブコメで、う
ん、それなんで決まったの、それに拓也が出れたの。
いや、これはありがたい話だった。あのタラレバ娘のドラマの、プロデューサーさんが、同じプロデューサーさんが、うん、入っていただいてましてですね、それでお声かけいただいたんですよ。
加藤さんが言ってきたの。
鈴木さんの方ですね、
あの女性の。
そうです、そうです、はい。いや、ありがたい話、ね、
ご指名、ね、
そうですよ、
本当に嬉しかった、
あんたも本当よかったね、
う
ん、
いや本当に、
まあでもさ、拓也が前回のタラレバの現場でやっぱね、うん、頑張ったし感じもよかって、
本当ですよ、
感じもよかったっちゃう、
なんか見たけど、セリフ言ってるシーンだけじゃなくて全体的に居酒屋の店員っぽくて自然でね、よかった、ね、
うんうん、
マジ、
うん、
あれ居酒屋の店員っぽいと思った、
うん、飲食店の経験がここでやっと生かされたんだなって、なんかもう
ずっと飲食のバイトだったもんな、拓也って
映ってる時でもちゃんと芝居してた、
また来るかもよ、うん、ちょっとした役だったら。
これは来ますね、
どうなんか、あ、その話とかある、ドラマの。
もうめっちゃ楽しかったんですよ、うん、本当に、もう本
当に満足度 100% で帰ってくるから、いつも普通はね、
遠足じゃないんだから
さ、そうそう、私だったら、私だったらよ、私だったらね、いやでもやっぱ俺は錦戸さんのポジションに行きたいっす、
あ、かっこいい、
俺はやっぱ主役やりたいっす、うん、とか、うん、普通そうじゃん。
え、あやまくんは？
いや僕はあの本当にあの、うん、レギュラー の、 あのキャストでセリフちょこちょこ言えて、うん、なんかそういう役が今ちょっと目標でやりたいなって思ってます。
うん、楽しかった。
いやでも本当に楽しかった
です。大満足やろ。
大満足でした
。遠足や。遠足。
ロケ弁があんなに美味しかったのに。うんうんうん、
いつもねバカだからね。拓也もね、羽賀もね。 ロケ弁ロケ、もうロケ弁でさ、もう俺は東京に出てきた夢をもう叶えたっていう感じでロケ弁ツイートしてくるもんね。
そうです。まあでもそういう可愛らしさの一面がもうまあ、あの個性というかですね。それ
で、でも綾山くんこの仕事が決まった時に、あの営業の田口さんに送った LINE が、
はい、
初心を忘れず頑張りますって言って、まだ初心だろうが。
確かに、うん、まあね、まあまあ。まあまあ、
初心を思い出してだったっけ、
まあまあ、そうですね、
え、初心を思い出してだったっけ、
初心を思い出して、
うん、そうだ、初心を思い出して頑張ります、
頑張ります、う
んうん、確かにまあどこにも行けてはないかなとは思ったんですけど、
まだまだなのでこれからも頑張っていきます、
は
い、
でもなんか田舎の母ちゃんなんて言っとったや、田舎の母ちゃん、
もう本当画像めっちゃ送られてきて、
うん、よかったね、
本当にもうやっぱそのために頑張ろうって思いました、
うん、ちょっとじゃあやってよ、あこ先生に出して、あの居酒屋のメニュー、
え、あ、今いますか、うん、なんだっけ、
そう
あ、すいません、枝豆ください、
あ、はい、あ、すいません、こちらですね、あのお待たせしました、エイヒレとジャンボシューマイと唐揚げです、
枝豆は
セリフ通り言いました
ねなんかボケになって
まあよかったよかった、
本当田口マネージャーの
営業のおかげです、ロッキーの営業も聞いてきたね、ちょっとね、
いやいやもう、ちょっとずつ本当にですね、
うん、
もうスターを出そうと、はい、
エキストラ界のスターをね、うん、出しましょう
だね、
誰かさ、あ、新進気鋭のさ映画監督がさ、ドキュメンタリー映画監督が東村プロを芸人でさ、ドキュメンタリー撮ってくれんかな、
撮ってほしい、だんだんとね、うん、上手くなってやっていく方よね、
う
ん、
いやもう挫折でしょ、
挫折の方なの、うん、
挫折に次ぐ挫折を誰か撮ってくれんかな、
うわーって泣いたりしてさ、
うん、あとまあ翔平がね、まあ大怪我してもらいましょうかね、なんか
一人はね、うん、
やっぱか階段から起こったりとか自己責任のやつね、
そう
ね、
あんま、うん、確かにね、それお見舞いに行ってね、
うん、
そういうの撮るか、
うん、
撮ってもらおうか、揉
めたりとかしてね、うん、
これ聞いてる人がよし撮ろうっていう
聞
い
たらね、
う
ん、
ぜひぜひ、うん、
じゃあ綾山くん最後なんか締めようかな、その
そうですね、
イケメンでいくか、
さっきのさ、
さっきのそう
さっきのっていうかさ、
前回のね、
前回のさ、バードさんのさ、いやプロの仕事場さ、
うん、いやすごい良かったなって、
うん、あれを超えていこう、
超えないと、
なんか前回バードさんが夢の中でもう会おうねみたいなことを言うたから、うん、そういうなんかさやつよ、だからちょっと待ってね、
今朝はおはようみたいな、
うん、
うん、
なんかこうなんだろうな、
うん、あ思いついた自分で、
いやこの人思いつかんね思いつかん、思いつかん、
ダメになるパターンですね、
ダメになるパターン、
うん、なんかなんか田口さん考えてくださいよ、
いやでも朝はいいんじゃないですか、うん、爽やか、
あ朝聞く人もおるかもしれんから、
うん、
おはよう今日も一日頑張ってねみたいなのでいいのか、う
ん、それはいいですね、
うん、
いい
です
、おはよう今日も一日頑張ろうね、
待って待って違うわ、うん、ラジオに絡んでねえものこれ、だから
おはよう今夜は一緒に、おはよう、おはよう、今日も一日頑張ろう、
うん、
今夜も一緒に身も蓋もないと聞こうね、
あそういうやつ、うわーガサスガサス、うん、そう、
おはよう今日も一日頑張ろうね、そして身も蓋もないと聞こうね、
一緒にやろ、
うん、
一緒に
番宣のしょぼいやつ、
もういいやしょうがない、キララが声優の声で最後やれば、
お願いします、日本お願いします、
今と同じの、今の同じの、
男って、
女、
おはよう今日も一日頑張ろうね、そして一緒に身も蓋もないと聞こうね、
めっちゃすごい